19編9節から神の御言葉に立つと題して赤江牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。教会総会の1月の終わりの日曜日に、今年の教会標語の私たちは御霊によって生き歩むという箇所を、この119編1節から8節を通してご一緒に御言葉の味わいをさせていただきました。ご存知のように今年の招きの言葉は1節から5節です。御霊によって生き歩むということはどういうことなのかということをよく表している聖書の箇所ということで、ここを毎週味わっています。イロハウタ、ヘブルのイロハウタと言われておりますね。同じようにヘブル語のアルファベットの順番でこの22の区切りの中に119編が176節まで歌い込まれているんですが、それぞれのグループ段落ごとにこのアルファベット順に並んでいるわけです。第1段1節から8節はこの前 RF 編だということを言いました。今日はベース編です。ヘブル語のベースという言葉をこう用いて、どのようにしてという9節、場面、心を尽くしてベコル、私の心にベイリー、本別方バルーフ、私の唇で微セファータイ、悟しの道をベデレフ、戒めにベフクデイハ、あなたの掟をベフコティハデイハ、こういうベースをこのバビベというふうな順番でこの音が9節から16節まで歌われているわけです。これがイロハ歌という意味です。で、しかもですね、この第2弾は1行から若い人、若者向けの歌になっています。まあでもね、青年とは何かというと、年齢だけによらないなと思いますね。青雲の、つまり青い雲と書いて青雲と言いますね。青雲の志を持つ人は青年なんです。私は若い時から自分をひよこじいさんだと思ってました。夢がなかったんです。クリスチャンになって私は夢を持つ青年になりました。ここでもひよこじいさんやひよこばあさんがいるかもしれません。ね。反発する人はじいさんやばあさんになってないんでしょうね。80、90歳で若者のような燃える心を持っている青春の日々を歩いていらっしゃる方もおられます。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。保つ長老が自分の名前の入った記憶を保てるでしょうかと朗読してくださったんだ。本当に味わい深くよく味わってよく準備して朗読してくださいました。一つの説教に相当する重みを持つのが聖書朗読です。 聖書を読むのに黙読、精読、いろいろありますが、積読っていうのもあります。音読して声を出して読むっていうことも大事です。同盟教団の北陸のある牧師は毎日30分から1時間街道で大きな声で朗々と聖書朗読を日課にしていらっしゃるそうです。落語家でも浪曲師でも講談師でも声を使って人々に訴えるのに声を鍛えている。説教者は朗読をしなければならないというのはその方の持論ですね。さて今日そういう中で一節のこの主の御教えによって歩む人々っていうのは、これはトーラーという言葉ですね。で、神の御教え、トーラー。で、もう一つの今日出てくる神の言葉が、旧説、あなたの言葉に従って、これはダーバーという言葉なんです。英語ではこれ、ワードと訳します。今日私たちは、子供の心、魂というものをですね、生かすも殺すも親の言葉一つと思いますね。お父さんかお母さんが、お前なんか嫌いだ。もしそう言ったらどうでしょうか。先日 NHK のあの朝ドラの中で、お母さんがふと仕事に行こうとするときにまとわりついてくるかわいい幼子を見ながらつい口走った言葉、あんたなんか産まなきゃよかった。それを旦那が聞いてしまって二人は別居になったという。一生そういう言葉を親から聞いたらですね、一生傷つきますね。人知れず傷ついている子供たちがここにもいっぱいいらっしゃるんじゃないですか。大人になってもあの言葉で私は未だに立ち上がれないっていうの。それがずっと深く覚えてもいなくて心の中に溜まっていて沈み込んでいて、それが元気が出ない本当の原因だったりする場合もあります。それが精神的な傷になったり病の元になったりする場合だってあります。だから言霊というんです。言葉の魂。若い男性が好きな女の子に心の底から真実込めて僕は君を愛しているよという勇気がありますか。玉砕しても言う勇気がないからなかなか結婚できないんですよ。ダメ元で言ってごらんなさい。思ってたら。でもそれを聞いた相手の女性は本当にですね、彼女の心を変えて結婚式の時に交わすあの誓いの言葉、聖書の雅歌書から来てるんですが、死が我々を引き離すまでその心を変えさせないような愛の言葉になります。そういう力を持っているのが人間の言葉です。まして神の言葉についてはさらに大きな力を持っていると言えるでしょう。ですから今日は、ダーバー、あなたの言葉に従ってそれを守る。そのことを今日一緒に見ていきたいと思います。大きく三つのポイントで学んでいきましょう。9節から12節が第一番目のことです。若者と誘惑と小さなテーマを皆様のお手元の説教用紙に 載せました。若者と誘惑。今相撲の大相撲の世界が揺れています。大麻問題、もうすでにロシアの2人の力士は非常に有力な力士であったのに去りました。今回改めて兵庫県出身の25歳の若麒麟でしたか、関取が25歳、20代の若さで身を引きました。エイロッド、ヤンキースの4番メジャーリーガーのもう大スター、エイロッドも若い時にかつてこの薬物の検査で引っかかったことがあるというのを今日情報で言ってましたね。本当かどうか、本当だったら随分前のことのようですが、ヤンキースは大変ですね。早稲田慶応という名門大学の学生の中に自分の部屋で育てて、それを吸っているという大麻のこともあり、高校生たちの中に結構吸引者が多くいるとも伝えられています。薬物だけでなくて性的な問題、お金の問題、万引きしてもそんなに罪意識を持っていない中高生が多くいるとも言われています。つい誘われて面白半分に、面白半分に一緒に砂場で梅合いっこしていて死んじゃった。若い人たちが誘惑にさらされている。私の年になったり、また同年代やもっと上の方だった、あるいはもう少し若い方でも、あの若い時危なかったな、もうちょっとで道を外しそうだった、危機一髪だったという経験をみんなすれすれのものを感じたり思い出したり、すねの古傷が痛んだりしないでしょうか。そして若い人たちにその自分と同じ危険な道を後を通ってくる人たちのために密かに祈っていらっしゃるんじゃないでしょうか。いつの時代も若い人たちが自分の身を清く保ち、身も魂も純潔な生活を送ることは大きな戦いがあります。どうしてか、二つあります。一つは、この世は神に逆らい、悪から悪へと堕落の道をたどっている世界です。雪だるまのようです。坂道で雪だるまを転がしてごらんなさい。初めはちっちゃいんです。どんどんどんどん大きくなって、下へ行くほど大きくなってきます。そういう、それがこの世です。二番目に、この世界に、この世に住んでいる人たちは自分の腹を神とし、つまり自分の欲望を神とし、自分の恥を光栄とします。栄光としているんです。プライド、誇りとしているんです。ですから、そういう中で生きていくのには、清く生きるのは大きな戦いがあるのは当然です。それも昔は恥ずかしい罪意識を伴ったハレンチという言葉がありました。今漫画でもありますかね、ハレンチ野郎なんてね。ハレンチという字が読めるかどうかという、ね、今ではかつてハレンチということがかえってかっこいいとか生かすとか最高という意味にも使われかねない世の中になっています。こういう世の中に住んでいますと、黒が白になる、 白が黒になる。異常なものが正常に、正常なものがかえって異常になり、罪深い恥ずかしいことをすることがかっこいいと思われたり、正しいことをしようとしても恥ずかしく感じたりする。クリスチャンや教会に出入りする若者が、そういう世間の風潮にもろに使っている仲間たちの中に、学校生活の中に行くと、なかなか呼吸がしにくい。親には分かんないんですよ。大人には分かんないんですよ。そこでクリスチャンや教会にいる若者たちがどんなに悩んで苦労しているか。それなのに勉強のことばっかりしか言わない親っていうのはどうかと思う。若い人たちがこの戦いに敗北しないで清く正しく祝福された一生を送るために、今日は詩篇の119編の9節、そしてこの16節までから一緒にしっかり神様の御心を味わっていきたいのです。特にこの9節から12節の段落は、誘惑に勝つ秘訣が3つ書かれていますね。一つは、聖書の御言葉に従ってそれを守ること。それというのはですね、旧説のそれという言葉は原文にはないんですね。それとは何かというんです。自分の道なのか、自分自身なのか、神の律法なのか。まあ、古い訳はもともとそれという言葉はないので、あなたの言葉を守ると言ってますから、それがいいんでしょうね。神様の御言葉を守る。御心通り、それを守る。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は若い時ね、働いている時にあんまり柄の良くない職場で先輩たちに囲まれていました。おい赤江、今日ええとこに連れて行ってやるからと言って、兵庫県の姫路の駅の裏のとある場所へ連れて行かれました。そこで、ここはええとこやから一緒に入ろうって言われましたが、私はね、入り口でそれがどういうところか分かりました。女の人が招いてるんです。私は迷いました。入ろうか入る前か。もし入らなかったら、この先輩たちは職場でずっと私を勇気がないと言って笑い続けるだろうなと思いました。私は教会に行き始めていました。で、私の思いの中に揺れ動く中で、そこから思い切って逃げるようにその場を後にしました。おい帰ってこいって言われて、また大きな声で笑い声が聞こえました。性的誘惑にさらされた時、私の心に浮かんできた御言葉は、聖書の創世記の中にある言葉と一緒だったと思います。どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょう。兄たちに妬まれて大将に売り飛ばされた。そしてエジプトに売り飛ばされ、しかも そこで女主人の性的誘惑を受けて断ったあの青年ヨセフ、私と寝なさい。この女主人のたびたびの誘惑を断り続けた。ついに主人がいないとき、同じように断っていると、この女主人は自分の袖を自分で引き裂いて主人に大声を叫んで人々を呼び、主人に向かって、あのヨセフが私にこんなこと乱暴しようとしたんですと言った。弁明も聞いてもらえない、言い訳もできない中で、彼はついに主人の怒りを買い、無実の罪で牢獄にぶち込まれました。まあ、そこから話は展開して、逆に彼は総理大臣になっていきますね。王に次ぐもので、兄弟たちや危機にあった一族を救うことになり、そして神様のご計画通り、エジプトに行ってイスラエルの民がやがてまた大きく増え広がって戻ってきます。そして救い主がこの世界に生まれてくる準備ができたわけです。ヨセフは言いました。どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょう。教会なんか行かなきゃこんなに悩まんでいいのに思うじゃないですか。洗礼受けたから私はこんなに悩むんだと思うじゃないですか。でもそれがあなたを守っているんです。聖書を読む、何気なく読んでいる、それが私たちを守ります。御言葉によって戒めを守るとき、私たちは誘惑から守られます。二つ目は、聖書の戒めから迷い出さないこと。十節、私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。心を尽くして神を求めます。しかもそこから迷い出ないように、それも神様に守ってもらわなければならないと感じているんです。謙虚ですね。自分の信仰で、自分の頑張りで、自分の熱心さで神様を信じて清く正しく生き続けるというだけじゃないんです。迷い出やすい弱い私を、その弱さから守ってください。いろんな理由で思春期は教会につながり続けるのを妨げる要因があります。部活の問題があります。いろんな学校の教えの中で聖書とは違う世界観や、神が天地万物を創造されたということに対して疑いを持つようなことを言ったり聞いたり、ほとんどがそういうことを学校の中で学ぶんです。文部科学省の権威のもとに、大学教授たちの権威のもとに、そしてこの世の常識という中で教会で学んできたことは物語、心の教え程度にしか思えなくなって引いてしまうんです。もっとそういう点で、そういう若者に情を提供し、幼い時からもっともっと備えをしてあげなければいけないなと思います。友達付き合いもそうです。男女間の子供性の問題もそうです。そんな中で、私をあなたの仰せから迷い出ないようにしてください。教会につながり続けることの大切さ。そして、僕は、私は弱いんです。 と裸で神様にぶつかる正直な赤裸々な祈りができる信仰を幼い時から養っていくことが大事ですね。形式的なお優しい天のお父様、この食べ物を感謝します。心と体を強くして、ね、神様の御用をさせてください。素晴らしい食前の祈りですが、二十歳になってもこの祈りしかできないと言ったら寂しいですね。神様、今私の心に、僕の心の中にものすごい嫌なものがあります。あなたに言えないようなことがあります。でもあなたはご存知です。神様、助けてください。今むちゃくちゃして、もうお母にうっせえって言いました。悪いと思ってんですけど、もううるさいんですって、こういうお祈りを神様にしてみられ。かっこいい祈りじゃなくて、僕の私の心の中に悪魔が暴れ回るんです。いいじゃないですか、そういう祈り。これは若者だけの問題じゃないですよね。初めに言いましたように、いくつになっても私たちは誘惑にさらされます。むしろ年を取れば取るほど陰湿な、どうしようもない誘惑に。ダビデがこうなりな、解けて成功して、まあこれで安心だと思った時に陥った罠が仕掛けられていますね。神様につながり続ける、迷い出ないよ。この謙虚な祈りはユダヤ教的な立法主義の信仰では保てないですね。本当に福音的な、どんな罪でも許してくださるイエス・キリストの十字架の愛と許しの福音に立たなければダメですよね。三つ目、誘惑から守られるために心の内に聖書の御言葉を蓄えるように。これ後でも一緒にもっと深く学びたいと思うんですが、11節、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。主よ、あなたは本べき方、あなたの掟を私に教えてください。心に蓄えるというのは心に隠し込むという意味を持っています。心の中に隠す、そして文字通り貯蔵するという言葉です。これを新約聖書の使徒パウロのコロサイ人への3章の16節の言葉は非常に美しい言葉で表現しています。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。いろんな理由で教会に来れなくなってしまった、幼い時から教会学校で育って熱心に来ていたお友達がいつしか教会からいろんな理由で足が遠のいた、学校でも元気がない、お父さんお母さん一生懸命祈って、教会の先生たちも祈ってるけども、でもそんなお友達が神様の恵みによってふとしたきっかけで教会に戻ってこれて、一生懸命ギター弾いて賛美をしている、生き生きするように変わっていく姿を見ると、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、あの幼い時のことは無駄になってしまったのかと思うのが生きているんですね。毎日文字、若者の印の一つですが、若き日にあなたの作り主を覚えなさい。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めていますと、一方で誇らしく語りながら、 一方でどうか私があなたのお言葉から迷い出ないようにしてくださいと、あの罪人が神殿でひざまずいて遠く離れて胸を叩きながら、祈る。それがこの謙虚な祈りが十節の祈りです。私は大丈夫だというんじゃなくて、そんな私をあなたの言葉に心を蓄えました。そして御言葉の宝庫として戒めの金庫を心に持ち、そういうものと変えていただく。そうではなかったらどういう心なのか。心の蔵に蜘蛛の巣がいっぱい張っている。心のつづらを開けてみたら、スーツケースのようなのを開けてみたら何が入っているか。石やガラクタがガラゴラ入っている。胸の戸を開いて開けてみたら、出てくるわ出てくるわ、水木しげるの世界、一つ目小僧や傘のお化け。そういう人はいらっしゃらないでしょうか。文語訳で、我何時に迎えて罪を隠すまじきために、何時の言葉を我が心の内に蓄えたり、こう言える若者はなんとすがすがしいでしょうか。皆さん、オバマ大統領に就任祈祷をした牧師を知ってますか。私見なかったんですけどね、夜中の2時見た方いらっしゃって、先生リック・ウォーレンが祈ってた、ね、私みたいにひげを生やして、彼はこう言っています。御言葉によって悪魔の誘惑を退けたイエス・キリストが私たちの良い模範です。荒野で悪魔の試みを受けられた主イエスは御言葉を引用することによって全ての誘惑を退けられました。もちろん神の子であられる主イエスは、言ってみれば御言葉の著者でもあられたわけですから、私たちよりも有利な立場にあったという見方もできるでしょう。しかしこの箇所、マタイのあの福音書4章のポイントは、御言葉には悪魔の誘惑を退ける力があるということです。そして主イエスはその御言葉をしっかりと心に蓄えておられたのです。詩篇119編11節にある通りです。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。若者と誘惑からどう身を守るか、3つのこと見てきました。では2つ目の大きいポイントに移ります。13節14節、若者の勇気。この人あるいはこの若者は心の中に持っている宝を眠らせていたでしょうか。そうではなくて、その内に持てる宝を、心の扉をドーッと開いて惜しみなく人々に分け与えたと言うんです。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り継げます。13節、文語訳で言うと、我が唇を持て何時の御口よりいいでし、もろもろの裁きを述べ伝えたり、我が唇をもて何時あなたの御口よりいいでし、もろもろの裁きを述べ伝えたり。これがね、若者による伝道の喜びです。若者の特権、大しく立ち上がる若者の勇気。若人よ、何時の心に御言葉を蓄えよ。 それにて己を養えば、人々に分かつべし。その興奮、感激はまた何じらのもの、若き人の印なり。昔の言葉はいいですね。その人の人生の大元を決定するその日に、何を宝とするよりも御言葉の里しを無常の宝としなさい、ね、14節私はあなたの里しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私ね、小畑進先生という方をとても尊敬しています。東京の杉並長老教会の牧師を長く務め、東京キリスト神学校の先生でしたが、同盟教団の吉持先生たちと共同して三校合同というので、今の東京キリスト教学園、東京キリスト教大学、東京キリスト神学校共立研究所を立て上げた方なんですね。この方が定年退職というのか、ある程度年を取ってから四国池延に来られて、もう80歳。そしてたくさんの著書があります。私たちの教会で長く味わっていた今日の力っていう F.B. マイヤーの本をほとんど先生が書かれたと言われています。著者でもあります。役者ですか、本当は著者でしょう。先生はこの春3月引退されまして、される横予定です。先生が紹介されたハスの博士で有名な大賀一郎博士のお話をご紹介します。大賀博士は言いました。私は少年時代、日清日露戦役の勝利に少年の夢をかきたてられて、軍人になろうかと思い、実業家になろうかと思っていた。しかしひとたび聖書に触れて、その福音に接するや、そこに高く眩しい世界のあることを知った。私は貧しくてもよい、埋もれてもよい、この御言葉の真実に生きようと決心した。あれから幾十年、今も貧しい、乏しい。しかし、私は我が人生を生きたという充実感を抱いている。これがね、あのハスの大発見、大賀ハスを発見した方の言葉です。こうもおっしゃっています。私はあの里しの道、この119編のあの里しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。これが我が資本論です。御言葉をたっぷりと蓄えて、三井三菱何者ぞ、すごいですね。大財閥の三井住友、なんじゃそれと。私は今デイリーブレッドという小冊子を今年ね、皆さんと一緒に味わっていますが、それをまとめたような毎日のものをまとめた本になって、日々の祈りの本の一つです。昔よく若い人が読んでいました。エルビー・カウマンという方の書いたもので、山頂を目指してという本があります。これぐらいのね、本ですね。これを若い時一緒に今の長老さんの方々とは読んだことがありました。あれもデイリーブレッドのようにして分冊にして味わったら青年はいいなと思いますが、その1月1日、この産地をどうか今私にください、吉明14章12節の言葉からこんな文章を書いておられます。聞いてください。 今若者の勇気という項目で話してますね。全世界の青年たちよ、登山の友、また道連れであるあなた方に、私たちの愛する主の御名により輝かしい新年のご挨拶をお送りする。私たちは共に巨大な連山のふもとに立ち、日の出を見、神との契約を更新し、自分の手を再び神の御手の中に置き、前方に横たわる人跡未踏の地に旅立とうとしているのである。私たちの前には雪をいただいた十二の峰がそびえ立っている。氷のように冷たい風が私たちの方に吹いてくる。その荒涼とした壮大さを見るとき、私たちは畏敬の念に打たれる。聞け、響き渡るラッパの音を、霧の垂れ込めた低い谷を離れて、平安に包まれた山頂に達した人々が私たちを招いている。頂上のゴツゴツした岩角は私たちに挑戦し、血を湧き立たせ、勇気を振り起こさせる。私たちの偉大な指導者は叫ばれる。イエス様のこと。出ておいでなさい、出ておいでなさい。足跡をたどって出ておいでなさいと。数えきれないほど多くの青年キリスト者が、彼の召しに応えて高地に登り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようとしている。彼らは幾時代にもわたって続けられている征服に参与する勝利の登山家たちである。彼らに対しては、山地をもあなたのものとしなければなりませんという神の保証の御言葉が与えられているのである。もうね、私若い時にね、こういう文章でね、もう血湧き胸躍るような日々を過ごしました。今の若者はそんなことないんですか？クリスチャンの若者は一度は、あなたは主の御言葉を述べ伝えるために召されているかもしれないというチャレンジを受けたことはないですか？俺なんか、自分なんか、そうですか？そうも思いながら、神様は私を必要としておられる。そのチャレンジを一度は受けるんです。その挑戦を受けて立つ勇気が若者にあるんです。何をしてもいいんです。どんなことをしてもいいんです。しかし、生涯、このイエス様の福音を述べ伝えるために、私は生きる。これが若者の勇気です。それが教会の長老であり、執事であり、そして一人の信徒であり、そして教会の牧師であっても、宣教師であっても、どんな社会的な分野であってもいいんです。福祉の分野でも多いって結構。医療の分野、結構です。いえ、ビジネスマンとして大きく儲けてもいいんです。そして、神様に多く捧げることは求められるんです。私は若い時にこの挑戦を受けました。全世界の青年たちをと呼びかけられた時に、私もその一人ではないかと思いました。では、尻込みする私でした。しかし私は答えました。あれから幾十年、今も貧しい、乏しい、しかし、私は我が人生を生きたという充実感を抱いている。私もまた大賀博士と同じこの言葉を申し上げることができます。素晴らしい人生。若者よ、どうぞこのチャンスをあなたの人生で掴んでほしい。去年私は死んでいたかもしれない。でも私は生きた。主の前に来たという感謝と誇りと喜びを持って主のもとに召されていったと思います。三つ目、 若者の純真さ。15節16節。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。この思いを潜めるというのはですね、瞑想するということを意味しているんです。瞑想、じっとその言葉を心の中で味わい続ける、黙想したり、何度も何度も思い返す。自分の中に受けた神の言葉の宝を、それがどんなに豊かな、すごい宝かということを確かめるために、真摯、瞑想する。これが立派な若者です。若者は行動派、体育系、結構です。でも、若者は純粋に深く神の言葉と思想に沈潜するんです。これが聖書の若者感ですよ。聖書の子供感は、もう子供が元気よくただ遊び回ってすれば育つんだという子供感ではなく、子供も一人の人格を持った人であって、楽しく遊び回る時もあれば、活発に動き回ることもあれば、何かに熱中して集中する、時を忘れて自分の興味あることに打ち込む、これがモンテッソーリの子供感で、聖書の子供感です。それがサムエル幼稚園で再開受け継がれている。子供らしいっていうのは、ただわーっとやってるだけじゃなくて、子供でも本当に集中する。若者も同じです。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。宗教改革者、あのマルチン・ルターは、この支援の公開の中でこう言うんです。聖書は知性の鋭さよりも、むしろ畏敬と謙遜とをもって用いられることを望む、すなわち敬虔な祈りをもって、謙虚をもって貫かれることを望む。それゆえ聖書は、ただ自己の裸の知性のみに頼り、豚のように汚れた足で聖書のうちに突入していく人には不可解である。彼らは聖書の中で走り回るに過ぎない。それゆえ多くの人が平気で教師になりたがる。彼らは文法を学ぶが、深い研究をせずにすぐ神学を知っていると公言し、王聖書は簡単であると語る。特に腹が豚の気管支炎で腫れ上がっているものが、すなわち哲学者がよくするのだが、いろんなキリスト教関係の本が巷にあふれています。でもそれは、むしろ信仰を失わせるような書物もあります。気をつけてください。どうぞ、深く祈り深く聖書に向かい合うような人の書物に触れてください。箴言4章23節、聞いてください。あなたの人生はあなたの考え方によって形作られるからです。これリビングバイブル訳です。私たちの人生は、自分がいつも考えているように導かれている傾向がある。いつも自分の家族に何か大きな災いが降りかかってくるんじゃないか、何かに挑戦しても何かをやってもどうせ失敗するに決まっていると思っていると、そのような可能性を引き寄せてしまう。反対に成功する、大丈夫だと思っていると、そのようにいいように進む。これはね、ポスビリティフィンキング、可能性思考のあり方です。あなたの思考、考え方が生活全体とその方向性に影響を与えるというのです。ですから、キリストに似たものとなるためには、いつもキリストのことを考えるようにすればいいんです。新約聖書ローマ人への手紙12章2節はこう教えます。むしろ心を一新することによって、神に作り変えていただきなさい。一つ、もう一新、一遍に新しくされる。黙想は 心を一新させるためのプロセスです。御言葉を深く思い、主について思い巡らすとき、私たちは自分の心を神に作り変えられているのです。具体的には悪い思いや考えを良い思いに置き換えていただいているんです。だからデリブレットで日々その聖書の箇所を見、解説を読み、深く思い、あるいは短い聖書の一章を読んで聖書日課で味わうとき、私たちはキリストに似たものへと変えられていきます。御言葉を蓄えなさいということはね、実はあなたの戒めに思いを潜めなさい、これはね、若者の純真さをますます純真にしていくんです。賛美歌448番、身恵みを身に受くれば我らも今は強し、身力により頼みて身戦の先に立たん、いざ進めたゆみなく、いざ歌え声高く、身言葉に従いて我らも今は強し。身も玉も支えますり、ただしの身胸に意見、喜びて使えますり、勇ましく技をなさん、清からぬ思いを去り、ただしの身胸に学ばん、真心を込めて使え、御国をば世に来たさん、いざ進め絶え身なく、いざ歌え声高く、御言葉に従いて我らも今は強し、ね、迷った時、迷い出た時があったとしても今は強し、イエス様の十字架の血によって私たちは清められ、許され、変えられ、新しくされて純真なものへと変えられ、やがてはイエス様と同じように主の御前に立つんです。16節、私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。いいですか？この喜びとしっていう言葉はね、イザヤ書で 2箇所使われているのを紹介すると、11章の8節。聞いてください。血の御子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。まあ、ちっちゃい子で今そばにいるのは孫の翼くんですね。1歳5ヶ月、さっきもちょろちょろと来てました。今はラウンジでいるんでしょうか。もうね、たまに我が家に来ると、昨日も来てまして、昼こうやってもうブワーッとくるくる舞いをして遊ぶんです。もう本当にキャッキャー言って転んではまた回りするけど、その周りをお姉ちゃんのリナちゃんが回って、二人でキャッキャー言いながら転げ回って喜んでいる。でその辺にあるものを手当たり次第掴んではね、投げまくったり、まあ洗濯物がカゴに入れてあるとパーッてやるんですね、両方で。もう見事でしょう、こうパーッと、もうかっこいいですね。でもそこら中ね、もうパンツやいろんなものでいっぱいになる。でいろんなものを掴むんですが、あれはね、コブラの巣の上でも平気でやるなと思いますね。しばなれした子はマムシの子に手を伸べる。それね、戯れるっていうのがね、喜びって言うんです、ね、本当に喜ぶっていうのは、あんなに楽しんでるっていうのはね、神様の掟を喜ぶ信仰者の姿、幼子のようにならなければとイエス様言われた言葉を思い出します。イザヤ書66章12節、主はこうおせられる、見よ、私は川のように繁栄を彼女に与え、溢れる流れのように国々の富を与える、あなた方は乳を飲み脇に抱かれ、こう 脇にね抱かれ、膝の上で可愛がられる。子供を可愛がるじゃないですか、抱っこしたりおんぶしたり、抱えたりね、膝の上で乗せて可愛がります。この可愛がるっていうのがね、喜ぶなんです。 神様に可愛がっていただいて、可愛がっていただいて喜んでいる。私はあなたの掟を喜びとし、あの幼子のようにあなたの言葉を忘れません。今日私たちは御霊によって生き歩むということを今年の標語をテーマに、御言葉に、神の御言葉に立つ御言葉を味わっていきました。この119編はね、もうあの動物の生贄をいっぱいする血を流すことがほとんど語られていない。礼拝の中心はあの神殿の動物を犯罪を捧げる姿ではなく、神の言葉を信仰の中心としている時代の歌ですね。まさに新約時代に生きる、神の言葉に生きる私たちにふさわしいのがこの119編だと思います。御言葉にしっかり立って御言葉を蓄えて、そして日々歩む人生の道をたどる老いも若きも、そういうものでありたい。お祈りしましょう。神様、私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。主よ、どうぞそんな私どもにしてください。主の御名によってお祈りします。